飲んだくれの農場主を追い出した動物たちは、革命を起こして動物農場を設立する。その原動力になったのは、イギリスの獣たちという歌だった。やがて、オス豚のナポレオンが皇帝のように君臨すると、反乱の歌との理由で歌うのが禁止される。代わって推奨されるのが、ナポレオンを称える詩の朗読である。イギリスの作家ジョージ・オーウェルの動物農場は、ソビエトのスターリンへの個人崇拝を風刺したものだ。ナポレオンを毛沢東に見立ててもいい。東方赤く太陽が昇る。中国に毛沢東が現れ、彼こそ中国を救う大きな星。広く知られる東方紅をはじめ、毛沢東を礼賛する歌は数百曲もあるそうだ。続いて、中国の最高実力者になった鄧小平は、個人崇拝を厳しく禁じた。党を賛美する歌も一曲しかない。しかも、歌の中で、ある老人として登場するだけである。党が後継者に指名した江沢民、胡錦涛両氏を称賛する歌も見当たらない。ところが、習近平国家主席が権力を握ると、習氏に関する歌が再び作られるようになる。東方紅の替え歌から、習氏が肉まんのチェーン店を訪れたエピソードを盛り込んだ新曲まで、当局は宣伝に努めてきた。習ダーダー、習おじさん。習ダーダー、習おじさん。彼を熱烈に愛する。5年に一度の中国共産党大会が昨日閉幕した。開会中、北京市内でも市民らが合唱する姿が見られた。大会に招聘された党長老の中に、改革派の李鋭氏の姿はなかった。表向きの体調不良とは違う理由も取り沙汰された。かつて、毛沢東の秘書を務めた人物だが、皇帝と大統領の区別がつかなかったという毛の先生に批判的だった。皇帝のように振る舞う習氏の姿を見たくなかったのかもしれない。平成29年10月25日、産経省。